この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、そして会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださいます司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきます。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日ピックアップしていただいた事例といいますか、遺言の書き方、はいはい、これは結構多いんですか？
そうですね、最近、はい、相談が多いって、私の事務所は、結構多いと感じます。
そうなんですね、はい、ということで事例をちょっとご紹介していきたいと思います、はい、私は95歳です。男性からのご相談なんですが、妻は党に先立ち、3人の子供ももう70代です。私の余命も長くはないのですから、字が書けるうちに遺言書を書こうと思い立ちました。私の死後は財産を長女と次女に半分ずつあげたいのです。末っ子の長男には相続させたくありません。なぜかというと、私の財産は預金が1800万円くらいなのですが、5年前に長男に借金があるのを知り、900万円肩代わりをしてやったのです。だから残る預金は娘たちに900万円ずつ渡したいと思っています。あと300万円の不動産があります。長女も次女も子供が2人ずつおりますが、長女の方が苦労してきたので、不動産は長女に譲りたいです。子供たちには遺言内容を教えたくないので、こっそり書いておくつもりです。でも娘たちが手続きに困らないようにしておきたいので、アドバイスをお願いします、というご相談なんですが、キーポイントいくつかありますね。
はい、
はい、ちょっとご紹介いただいてお話し進めてください。
はい、今回のご相談者の方は結構 ご高齢で、実際私が相談を受けている方も結構こういう高齢な方もいらっしゃって、
今皆さんね、ご長寿で、そして格尺としてらっしゃるので、
そうですね、とても元気でいらっしゃって、
だから子供さんが70代という、はい、
そうですね、それで自筆で、字を書いて遺言を残そうと言ってるんですけども、そこでまず遺言書の種類が本当に自筆でいいのかっていうところがまずポイントになってくると思います、
はい、それからなんか最後にご紹介した娘さんたちが手続きに困らないようにっていうのは、やっぱりなかなか遺言書が、今回一番下のお子さんには、
あげたくない
とみたいな内容だと当然やっぱりなんでっていうことで、ご兄弟間でいろいろあるでしょうね。
そうですね、トラブルになる可能性もありますので、もし自筆で書いてて本当に本人が書いたかどうかっていうことで、その長男から ね、
そうですね、クレームは入るでしょうね。
そういう可能性もありますし、実際書いたものがなくなってしまったりとかいうことで紛争になることもありますし、で手続き自体をその高齢のね、お子さんができるかどうかとか、いろんな問題が出てきますので、 その辺を一つずつちょっと見ながら、という形で。
わかりました。じゃあそのポイントを今ご紹介いただいたので、遺言書の、種類から改めてご紹介ください。
はい、はい、まず大きく分けると、もう自分で書くのか、それとも公正証書という形で残すのかということになってくると思います、で自筆証書というのが今は2通りありまして、よく皆さんご存知のように、自筆証書というのはもう自分で書いて、亡くなってから出てきて、弁護士が読んでたりとか ね、
そういう
テレビドラマのイメージがあると思うんですけど、その自筆証書を自分で書いて置いておくっていうのは費用はかからないんですけども、ただデメリットとして、その亡くなった後に兼任の手続きというものをしないといけないんです。
これね、全然私たち知らないことですのでね、この時間に勉強させていただいて、初めて私は知ったかぶりができるんですけども、
普通知らない、
全然やっぱり知らないことです、兼任手続きというね、
兼任手続き、家庭裁判所に兼任の申し立てというのをして、でこういう遺言が出てきましたということで、証拠保全みたいなことで、どういう紙 にどういう字体で書かれてっていう、まあ、その後こう偽造変造されたりしないようにという意味も含めて、はい、裁判所で検認という手続きをするんですけども、でその時にその亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を全部集めないといけない、
は
い、
あこの手続きをしてもらうのに、
はい、
あそうですか。
でもその時点であの亡くなった方の相続人が誰と誰なのかというのを全部調べ上げて、
はいはい、
それで申し立てをしないといけないので、その検認の手続きというのが相続人にとってはちょっと負担が
そうですね、
時間もかかるし、はい、費用もかかるし、でその手続きを経ないと、せっかく遺言があっても手続きに使えないと、相続の手続きに使えない。そしてその自筆で書いてるデメリットとしては、その、まあ、偽造変造もそうなんですが、紛失なくなって あ、
はい、
あのどこに行ったかわからないとか、で今回のようにその遺言の内容も教えたくないからこっそり書いて、仏壇の奥にしまう方とか結構いらっしゃるんですけど、そうなるともう相続にも気づかずに、結局書いたけども発見されないということもありえます。
ということはあの残したいと思っていたこの気持ちが実行されないということになる可能性もあるわけですね。
そうですね、全くもう自分の思った通りにならなかったという、ことに、ね、なってしまうかもしれません、はい。でもう一つ今自筆証書でできている制度っていうのは、法務局というところで、保管をしてくれるという制度があるんですけども、でこちらもですね、費用はまあかからない、ほとんどねかからないんですけれども、でこの法務局に保管をすれば、今言った検認という手続き自体はいらなくなる、
そうなんですか。
法律上はいらなくなります、
はいはい。
ただですね、そのデメリットとして、あの法務局には必ず本人が出頭して、で遺言書の内容こうですということを出してですね、で本人確認をして預かってもらうんですけれども、でその後、まあ実際本人が亡くなった後ですね、遺言書の遺言書情報証明書っていうんですけども、それを相続人から請求するときに、結局戸籍を全部出さないといけない。
そこでもやはり、
そこでやはり相続人ですということを確認するために、その亡くなった方の戸籍を全部集めて法務局に持って行って、ということで手間としてはあんまり変わらないんですね。
そうですね、
結局のところ、
はい。
そしてさらにですね、法務局の自筆証書あの保管制度の方はですね、その保管してもらった後、遺言された方とかで、まあ、相続人の方、まあ、誰が相続人ということも最初に、あの法務局に届け出をしておくんですけど、でその相続人の方であるとかで、遺言の中に定めた遺言執行者の方、でその方々皆さんの住所とか氏名とかがもし変わったら、変更の届け出をしないといけないです
。その都度、
その都度、だからそれが結局、まあ、あのきちんとできるのかどうかということを考えると、ちょっと使い勝手はあまり良くない、
便利なようだけれども、手間は結構あるんだなということですね。
はい、法務局も結局その内容は見てくれませんので、預かるだけであって、内容自体はあの、自分できちんと有効な遺言書を書いてなければ、結局あの使い物にならない可能性も出てきますし。
そうなんですね、
で法務局に預けた場合はもうその原本は返ってこないんです。
あ、
せっかく
なんですか、
あの亡くなるお父さんお母さんがもし遺言を書いて、残されてたとしても、それはもうくださいって言っても返してもらえない。
そうなんですか。写しをもらうことになるんですか。
写しだけなんです、で、まあ、いろいろ考え合わせて、自筆証書よりも公正証書の方が私としては、まあ、おすすめはしてまして、
この回の場合に、
今回に今限らずですね、自筆証書か公正証書かとなると、公正証書はちょっと費用はかかるんですけれども、ただ後で検認もいらないですし、で相続が発生したらすぐにその公正証書でもって手続きができるし、で必要最小限の書類を、まあ、戸籍入れますけど、そんな全部集める必要はなくて、まあ、必要最小限の戸籍を集めて手続きができますので、とても相続人にとっては楽かなと。
あ、そうなんですね、
で今回のケースで お子さんももう70代ということで、うん、相続される方も、うん、する方もご高齢なので、
そうですね、
はい、で公正証書で手続きが楽だと言ってもやっぱり手続きが実際きちんと自分でできるかどうかということが、はい、うん、気になるところなので、
そうですね、
はい、それで遺言執行者というのを選定して、
はい、
その、まあ、司法書士なんかももちろん遺言執行者になっているんですけど、そういう遺言執行者というのを別に第三者を指定しておけば、手続き的には相続人の方も負担がなくて楽になるかなと思います。
その執行者というのはなんかかなりいろんなことをこと細かく動かなきゃいけないんですか？
そうですね、法律上権利義務というのが決められてまして、
はい、
で遺言執行者になった場合は相続人全員、まあ、調査はするんです。やっぱり相続人に通知を出さないといけないので、
そうですね、
はい、相続人を全部調べて、相続人全員に対してこういう遺言書が残されていました、
うんうん、
で遺言執行者に就任したので、うん、これから遺言の内容に従って、こう手続きをしていきますという通知を全員に出して、はい、財産目録とかを作って、そういうことをやらないといけないので、ちょっと相続人の方がやるのはもしかしたらしんどいかなと思います。
そうですね、ここに至るまでには、大抵何かこうご病気だったりちょっと伏せてらしたりで、はい、その看病で心身ともに疲れてしまっているところはありますので、なかなかこうきちんとするということは特に今回のように70代になってくると難しいかもしれませんね、はい、ちょっと戻っていいですか、
はいはい、
その自筆証書の遺言書の時には兼任手続きがある、はいはい、これをしないでこそっとこそっと見てその通りするってことはできないんですか？
そうですね、まず封がされてたら、兼任の手続きで裁判所で開封をしないといけないんですね、勝手に開けてしまうと、法律上は過料といって、はい、ちょっと罰金みたいなものがかかってくる、
みんなが黙ってたら分からないかなと思ったりもしますけど、
もともと封が開いてるものとかもありますの で、
はい
はい、でそれで手続きっていうのは実際金融機関の預金の、ね、払い戻しとか
ありますあります、そうですね、
そういう手続き、そして今回のような預金の他に不動産の相続の手続き、
はい、
そこでその自筆上書遺言で手続きをしようと思ったら、うん、家庭裁判所の承認をしましたっていう証明がやっぱり最後につけられてないとできないんです。
ということはこそっとしたつもりでも、はい、結局絵に描いてお持ちになってしまって、
はい、
何にも動かせないんですか？
結局動かせないんです。
ということは必ずしなきゃいけないということで、はい、知らなかったということではもうかなりこう遅れていくわけですね、はい、銀行に行ったりまた不動産の関係をしようとしたときに、はい、これ兼任手続きないですよって
止められてしまう、
止まってしまうんですね、はい、分かりました。じゃあそのあたりはなかなか知らなかったでは済まされない動きもあるんだということで、はい、じゃあちょっとここで一曲挟んで、はい、また後半の方お話しください、はい、この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村京子さんお越しいただいて、遺言の書き方についての相談者からの事例なんですね。もう一度ご紹介していきましょう。私は95歳です。妻は遠に先立ち、3人の子供ももう70代です。私の余命も長くはないですから、字が書けるうちに遺言書を書こうと思い立ちました。私の死後は財産を長女と次女に半分ずつあげたいのです。末っ子の長男には相続させたくありません。なぜかというと、私の財産は預金が1800万円くらいなのですが、5年前に長男に借金があるのを知り、900万円肩代わりしてやったのです。だから残る預金は娘たちに900万円ずつ渡したいと思います。あと300万円の不動産があります。長女も次女も子供が2人ずつおりますが、長女の方が苦労してきたので不動産は長女に譲りたいです。子供たちには遺言内容を教えたくないので、こっそり書いておくつもりです。でも娘たちが手続きに困らないようにしておきたいので、アドバイスお願いしますということで、遺言書の種類と、それぞれメリットデメリットなどご紹介いただきましたので、ちょっとまとめていただけますか？
はい、 まず自筆証書か公正証書かという話を先ほどさせていただきました。で、自筆証書ですともうデメリットとして兼任の手続きというのが相続人にとってはちょっと負担なのかなと思います。で、兼任手続きというのを経ないと、預金の払い戻しですとか、不動産の相続の登記とかに、その家庭裁判所で兼任を受けたという証明がついてないと使えませんので、必ずこれをしないといけないということ で、
そうなんですね。
そのために、戸籍を集めたりということがちょっと大変かなと思います。で、公正証書であれば証人は2人いりますけれども、で、兼任は不要ですし、もう公証人が作った公的な書類ですので、もう相続が起きた時にすぐその書類でもって手続きができるということで、とても確実なのは公正証書かなと思います。
以前もお伺いしましたが、やっぱり遺言というのは譲っていく、亡くなっていく方の気持ちを、反映できる唯一 の、 行動だと伺ったので、 それが無効になるっていうのは、要するに書き方がまずかったりとか、いろいろなんかあるみたいですけども、それでその意思表示が伝わらなかったらすごく残念ですよね。だからそれがきちんと伝わるようにということで考えると、面倒さも含めると公正証書遺言がいいんではないかなと。
公正証書がいいと思います。
で、
今回のような内容、に入っていきますと、この遺言者の方が結構ご高齢なんですけれども、で、相続させたい子どもさんの方も結構ご高齢になっておられます。で、もしその方が先に亡くなってしまったら、
子どもさんが先に、
どうなるかということも出てきます。で、まず長女と次女に相続させたいということなので、じゃあその預金を長女と次女に2分の1ずつ相続させるというふうに、なるべく具体的に何を誰にどれだけというふうに、現物で指定する方法もありますけど、預金はこの人に、不動産はこの人にでも構わないんですけども、包括的にこう書くよりは、個別にこれはこの人にとか、財産を長女と次女に2分の1ずつとか、なるべく具体的に書いた方がいいと思います。で、その上でもしそのどちらかが先に亡くなってしまった場合、万が一、今、コロナとかもあるし、
そうですね、70代って言ったら、先に亡くなる可能性もありますよね。
それでもし先に万が一長女とか次女、お子さんの方が先に亡くなってしまった場合には、その遺言に書いていた部分が無効になってしまいます。
そうなんですか。
例えば2分の1長女に、2分の1次女に、で、長女がもう亡くなっていなかったら、その2分の1長女にと書いた部分についてはもう効力がないので、
あら、子供さんに行かないんですか。
残りの
長女さんの、
そう、長女の子供には行かなくて、当然には、
で、
普通に法定相続
の、ありますね、
遺言書がない状態と同じ分け方をすることになります。で、次女に2分の1の部分は次女が生きておれば、そのまま有効なので、その長女にって書いた部分の2分の1の財産だけを、またその長女の子供、代衆相続人となってくるんですが、その子どもたちと、そして次女と長男が、そのちょっとややこしくなりますけども、そういう相続人になって、その方々で遺産分割協議をして分けるっていうことが出てきてしまうので、それであれば遺言の中で長女がもし自分よりも先に亡くなっていた場合は、その長女にあげるとした財産は、誰に、次女でもいいんですけど、長女の子供、孫でも構わないです。
名指しで書けば、
そうです。この人の次、もしこの人が自分より先に亡くなってたら、じゃあこの人にっていうことで、きちんとそこまで書いておいた方がいいです。
なるほどね。そういうことだったらちゃんとお気持ちがつながっていくと。
つながります。で、この預金の払い戻しなんですけども、遺言執行者のできる権限として、従前から預金の払い戻しって結構やってたんですけど、法律上きちんと明記されたのは最近なんです。で、今 民法が改正されて、特定財産承継遺言といって、はい、これがあの今言ったようなこの預金を 誰に相続させるっていう、うん、こういう内容で書いてるものを特定の財産の承継遺言って言うんですけども、はい、こういう遺言がされた場合に限って遺言執行者が払い戻しとか解約の申し入れができますということが法律上書かれてます。なの で、はい、そこもだからあの預金は誰に、でもしこの人が先に亡くなってたら誰に、そこまで書いておかないと、うん、せっかく遺言執行者を定めていても、うん、遺言執行者もできないっていう可能性も出てきますので、
そう
なると、まあ、公正証書であっても実質証書であっても、せっかく作った遺言が使えないっていう可能性が出てきてしまいますので、うん、その辺はあの、まあ、あの気をつけて作る必要があります、
はい、それはあの例えば公正証書の時だったらそういう指導もしていただけるんですね。
はい、もちろん、はい、で実質でそれをあの自分で考えて書くのはやっぱり大変だと思います。
そうですね。
で公正証書の方が、うん、あのこちらとしてもね、あの後々の手続きのためにはいいですよというおすすめできますので、
はい、はい、結構あの財産の相続に関してはあの家族間で争いが起きますよというのはあの新聞とか報道でも見ますからね、はい、決して多くなくっても起きますよというふうにはよく出てますので、
ね、はい、今回ねその長男さんにはあげたくないっていうことなんですけども、はい、ただ遺留分というのが、はい、
ありましたね。確かいくらあの全財産を誰々にって言っても子どもさんがあの、はい、他の方がいらしたら法廷で決められた、はい、本来ならもらえるはずがある、
そうです、
でそれがもらえないので、うん、はい、っていうのを遺留分って呼ぶんですね。
そうです、そうです、はい、あの法廷相続人の方が、まあ、もらえない、何ももらえなくなっても、はい、最低限保障されてくる遺産の取得取り分っていうのがありまして、はいはい、で本来の法廷相続分の半分、このケースでいうと半分なので、はい、本来だと子ども3人いて、3分の1ずつが
もらえるはずが、
はい、もらえないってなった時に、その3分の1のさらに半分、
うん、
で6分の1、
はい、
全体の相続の遺産全体の6分の1を請求する権利が遺留分、はい、あの長男の遺留分となってきます、
はい、
でただ今回900万生前に もらっている、
うん、
ということなの で、
ね、
はい、そこでちょっと計算が出てくるんですけども、
はい、
であの計算してもよろしいですか。
はい、お願いします。
ちょっと、ね、ややこしいんですけど、あのまず預金が1800万ありますと、
はい、
いうことを言われてて、
はい、
それと不動産が300万ありますと、
はい、
まあ、今の時点のこの評価額で計算していきますと、はい、1800万と300万で2100万になります、
はい、
でそれにさらにあの900万すでに長男にあげた分、
あ、はい、
これを一旦持ち戻す、
あ、
相続財産としてあるものとして、
はいはい、
あのプラスします。
あ、お父さんの財産としてあげた分をそこにプラスする、
はい、プラスします、
はい、
そしたら2100万と900万で3000万になってきます。
もともとじゃあお父さんが持ってた財産は3000万となりました、は
い、3000万、今3000万だということになります、はい、で、まあ、負債とかは何も今あのこの事例ではないですので、
はい、
3000万で計算していきますが、これの6分の1計算すると500万、
はい、なるほど、
これが長男の遺留分請求できるお金ということになってくるんですが、はい、ただこの500万とすでに900万もらっているというのを総合的に見ると、
はい、
もうすでにもらってるからゼロということ
にな
ります。
そうですね、はい、あの渡す遺留分以上のものを渡してたので、はい、今回は遺留分が発生しないという計算になりました、はい、
で、はい、ただ今回あのこの相続人に対しての生前贈与っていうのが、今まではのどれだけ前にやった贈与もこうやって計算に持ち戻して計算されてたんですが、今回民法が改正されて以降、この相続人に対する生前の贈与は相続開始する前の10年間に行ったものに限るというように変わったんです。期間が制限されるようになりました。で 今5年前に900万を、はい、まあ、長男にあげたということなので
事例でした、はい
はい、で今95歳のこのご本人様が、うん、もしあと5年生きた場合に、うんうん、
はい、頑張ってね、はい、長生きしてくださる場合もありますね。
まだまだね元気で100歳はできる方もいらっしゃるので、は
い、たくさんいらっしゃいますね、
は
い、
でも5年以上先に亡くなった場合は、うん、この贈与した時から10年経ってしまう。
そうですね、は
い、そうなるともうこの持ち戻す必要がなくなってくるんです。計算の中に
もともとお父さんが持ってた財産としての、はい、そこにプラスすることができなくなる、
はい、
10年経ってしまうと。
そう、はいはい、そうなると、まあ、この今の財産のまま、はい、10年、まあ、5年後も変わらないとして、うん、1800万プラス300万で2100万円だけ、
はい、
これがお父さんの相続財産 で、
そうです、ね、は
い、でこれに対する遺留分6分の1を計算すると、はい、350万、
はい、
長男さん遺留分の権利があって、
あ、そうだ、
はい、でこれをそれぞれその長女と次女に対して、まあ、半分ずつになるので175万ずつ払ってという、うん、請求をする権利が出てくるということになります。
そうなんですね、わかりました。でいろんなことが考えられるので、今は本当にご長寿の方がたくさんいらっしゃるということで、今までだったらあまりこう出てこなかったような事例があちらこちらに散見されるということ で、
はい、
そうですね、はい、お父様よりも子どもさんが先に亡くなっていくということも考えられるし、そうなってくると、はい、生前贈与された分が、うん、10年よりももっと前になってしまうということも出てくるしという、いろんなパターンが考える、うん、
はい、でこの生前贈与の持ち戻しされるその期間というのも、
はい、
相続人に対して贈与した場合と、
ええ、
相続人じゃない方に贈与した場合とでも変わってきますし、
あ、はい、ええ、あ、そうなんですか、いろいろ
結構複雑に、
あ、そうなんですね、
変わってきますので、
じゃあこれをもう個々にそれぞれ、はい、ご相談になられて、
はい、
決めていくことが良さそうです、ね、
もし遺留分の請求が出てくるようであれば、うん、その遺留分に対してもし請求された時に払えるようにお金を残しておくとか、うん、あるいは事前にそれだけの分を相続させてあげるような遺言にするとか、はい、あるいは生命保険金とかでもって、うん、その遺留分権利者には保険金が行くようにするとか、はい、いろんな方法がありますので。
そうなんですね、はい、遺留分を請求するのは何年以内とかってあったんですか。
1年以内、
1年でいいんですか。
相続の開始を知った時から1年、
はいはい、1年でいいんですね、
はい、1年です、
はい、分かりました。じゃあそういう意味で例えば弟さんが最初は納得されてたけどしばらくしていややっぱりってなって遺留分を請求されると、
はい、
請求してお渡ししなきゃいけない事例も出てくるので、しばらくはその分ちゃんと持っておかないと、はい、
で遺留分の請求があるともう今は金銭でお金で必ず払わないといけないんです。
そうなんですか。
不動産とかでも、その共有とかにはならなくて、遺留分請求するっていうことは、はい、お金を請求する権利が発生するので必ずお金で払わないといけないということで、はい、なんか対策を取っておいた方がいい場合があります。
でもそういうことを考えるとなかなか自分でいろいろな本当にお年召して、それからお疲れになって心身ともに大変な時にってなると、やはりプロの方にちゃんと手伝っていただいてきちんとした方が良さそうですね、はい、今日ご紹介いただいた中で、司法書士の皆さんにしていただけることをご紹介ください。
はい、遺言書の作成をしたいという方やっぱりいらっしゃるので、その原案を作ったりというところで遺言書作成の支援をしております、
はい、
で遺言執行業務などももちろん受けております、
はい、
財産管理とかは法律上きちんとできる資格ですので、うん、はい、遺言執行業務も受けて任せていただいて大丈夫です、
はい、
それから不動産の登記なども相続登記などもさせていただけます。
はい、わかりました。そしてちょっと現在またコロナの感染がね今のところ予防ということで3月も無料相談はお休みになっておりますが、ぜひお問い合わせしたいとおっしゃる方は兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話してください。電話番号 078-341-2755078-341-2755 です。 今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村京子さんをお越しいただいて、遺言の書き方についてのお話を頂戴しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は4月13日にお送りします。来月もぜひお聞きください。